高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。受け文化祭平野の三重産業発展させた糸で市長、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。この時間は高潔智秀の Go To 電子地ステーション、お届けするのはね、高潔智秀、電子地ステーションでメインナビゲーターとか曲を制作をさせていただいております。素敵な土曜日の朝を一緒に過ごしていけたらいいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地帝をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信していきますので、ぜひチェックしていただければと思います。高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
6月の GoTo 電子ステーションはマンスリーゲストとして名古屋で活動するバイオリニスト狩谷夏美さんにお越しいただいておりますので、狩谷さんよろしくお願いします。
お願いします。
なのでね、6月の電子ステーションはね、見応えバッチリなんですよ。やっぱその女性が、それもこうとびきり綺麗な方が、今日初めて聞いた方も、あ、狩谷さんどんな人なのかなって多分気にされてると思いますんで、
はい。
電子ステーションでは毎週3つのテーマで、コンテンツをお届けさせていただいておりますが、最後教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、JPCO のチャルダッシュです。
あ、演奏されている第8回放送の、
こちらのチャルダッシュっていうのはですね、ハンガリー語で酒場風っていう意味なんですけど、やっぱりそういうパーティーとか、皆さんでこうにぎやかにワイワイしてるところにぴったりな曲だと思うんですけど、
なるほど。これモンティが作曲した、ビットリオ・モンティが作曲した、チャルダッシュですよね。
そうです、
もともとあのチャルダッシュってマンドリンの曲で作られたんでしたっけ、
それであんなにいっぱいその、ギターの音源が、
あ、そうかもしれないですね。だからなんかこうもっとこう酒場でみんながこうビールを片手に持って腕を組んで回転するみたいな、あるじゃないですか。
そういうありますね。
そうそうそう、ああいう感じがね、途中チャラチャラチャラチャラがありますよね。
はいはいはい、楽しいですよね。
楽しい感じ、それがね、なんかこれからこの電子地帝の、記念式典にすごい合った一曲だったなっていうふうに。
よかったです。
やっぱあれを弾くときに結構手とか動きますし、クラヤさんまた結構うろうろ歩きますよね。
うろうろそうですね、やっぱりなんか舞台の上でだけ弾いてる、でもそのクラシック音楽を知らない人にとってそれって結構、距離を感じるというか、私はその、もっと皆さんに近づきたいという気持ちがすごく大きいので、
敷居が高いものではなくてもっと気軽に聴いてもらいたいよと、このね動画の様子でもちょっとこう歩かれますもんね。
そうなんです。まあその場所によるんですけど、その時はマイクの関係で、そんなに遠くまではいけない状態だったんですけど、
そうですね、ぜひね、その動画の様子も見ていただければというふうに思います。はい、名古屋に住むゲストの狩谷夏美さんですけれども、これまで、三重県のおすすめスポットを毎週一つずつお聞きしてきましたが、いよいよね6月も最後の週になりましたので、教えていただけますでしょうか。第1位は何でしょう。
伊勢神宮です。
あ、もうこれですよ。
ですよね、
伊勢神宮
ですよね。
先週はおかげ横丁
です、ね、そうなんですよね。
第2位がおかげ横丁で、
もうやっぱり私あのエリアなんですよね。
エリアが
あのコースじゃないですか。もう伊勢神宮行っておかげ横丁行くっていうの
がこれね、分かれるところがあるんですよ。最初伊勢神宮行ってからおかげ横丁行く人と、おかげ横丁行ってから伊勢神宮行く人分かれるんですよ。
そうなんですね。私は伊勢神宮行った後におかげ横丁行きました。
あ、同じですね。
あ、そうですよね。
そう、なんかね、先にね
清めときたいですよね。
清めときたい清めた後ハメ、ね、を外すみたいな、そんな感じがいいですね。結構頻繁にこう伊勢神宮には行かれたんですか。
あ、全然そんな頻繁ではなくて、もう一昨年の、暮れに行った。それこそその 先週もお話ししたんですけど、はいはい、その時が初めてで、
あ、先週のあのお話ししてた車の旅、
そうなんです、車の旅で、
で伊勢神宮に行ったのが初めて。
そうなんです。
どうですか、あそこの神聖な空気。
なんかもともと神宮とかそういうの好きですし、でもその伊勢神宮の、あの大きさ、なんかいろんな神様がいらっしゃいますよね、はい、もうなんか、切磋琢磨してこう生きてるんです。
はいはいはい、技術の研鑽を図り日常の荒波に揉まれ
そういう日常からこうふっとなんか我に戻れるじゃないけど、
わ、
はい、
かる、
すがすがしいあの透き通った空気、
はい、
あれがもう本当に
いいですね、
虜になりましたね。
今ちょっとこう雨が降りやすい季節ですけども、雨が降ってる時の伊勢神宮ってめちゃめちゃいいんですよ、
うんうん、そうなんですか。そう、
あのね、あの玉砂利引いてありますでしょ、はいはいはい、あれをね踏む時の音がね、いい感じに変わるの、なので、でまたあの空気もちょっとこうしっとりして、アルファ波っていうんですかね、が存分に出てる感じが味わえて、で雨降ってると人も少ないじゃないですか。
あ、いいですね。
なのでね、マイ伊勢神宮になったような、ね、特別な空間を感じられますよ。
なんかその雨になっても素敵っていうのがすごい分かりますね。
あ、伝わりますかね、ぜひね、あのいろいろなこう季節によっても表情変わるでしょうし、その、ね、天候によっても変わるでしょうし、はい、私気になったのが車の旅で、これはもともとどこに行ったんでしたっけ、
はい、これはあの広島に行ったんですよ、
はいはい、
しかもその高速とかを、あ、帰りは結局ちょっと乗りましたけど、はい、高速とかを使わずに
下道で、
そうです、もう車中泊しながらそのサービスエリアで寝てみたいな、
はいはい、サービスエリアで寝
てそうですね、
はいはいはい、
そうやってたので、
へえ、
もう道中、
これどれぐらい前の話ですか。
一昨年、
結構最近ではあるんですね、そ
う
そ
うそう、うん、今年同士の暮れですね、本当に。
あ、そうなんですね、はい、その最後にこう伊勢神宮に、
そうです、もう最後に伊勢を通って帰るっていうのはもう決めてて、
はい、
伊勢でなんかもう疲れてたのもあったのか、
はい、
4日間車で寝るってすごい疲れたんです。
結構疲れると思いますよ。私もあの一泊とかはね、たまに車中泊やったりね、あのしますけれども、やっぱ疲れますね。腰痛くなったりとか ね、
うん、あ、でもちゃんと車の後ろ後部座席倒して布団、布団を置いたんですよ。
あ、もう車中泊する気満々で臨んでるんですね。
そうですよ。そう。
ありがとうございます、三重のおすすめスポット第1位は伊勢神宮、
はい、
しかも車の車中泊で向かった、最後の行き先としての伊勢神宮だという話を伺いました、はい、今お届けしている曲は、高潔智秀作、演奏は、JPCO 電子製のテーマでお届けいたしました。高潔智秀の Go to 電子ステーション。私ね、やっぱりこの四日市の夜景っていうのはね、大事な観光だと思うんですよ。その中で気になったのが、もう産業界観光バスツアー&60分クルーズっていうものを、開発されておりますけど、ちょっと竹中さん教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、この産業観光バスツアーに関しましては、四日市でもメジャーな、観光施設とあまり知られないような施設、そういったところを、回りまして、最後には夜景クルーズ、夜景ずくめでお帰りいただくコースとなっております。はい、バスはですね、まず末広橋梁臨港橋というそういったところを回ります。意外にも四日市の方知られてはいないんですけども、重要文化財に指定されている、橋梁となっております。そういったところを見ていただくコースとなっております。
でまたその中でソランポ四日市にも行って、
そうですね、こちら、新しくできました施設になるんですけども、こちらの、施設の中でプラネタリウムと四日市郊外と環境未来館を見ていただくんですが、プラネタリウムに関しましては星の数はギネス級というところになっております。
そうなんですね。なんかもうてっきり東海のプラネタリウムって言ったら名古屋の、科学館が一強だと思ってたんですけど、違うんですね。
そうですね、名古屋市科学館さんの、プラネタリウムも、東海地区、最大級ではあるんですが、四日市も負けずと、最新の機材を使いましたプラネタリウムをお楽しみいただけます。
そうなんですね。これそれぞれガイドの方がついて、どういった場所だよというふうにご説明いただくんですかね。
そうですね、先ほどご説明させていただきました、末広橋梁、今回の、ソランポ四日市、四日市郊外と環境未来館さんでもガイドがついて、ご案内させていただいております。
なるほど。各回何名様でやられてるんですか。
基本的には、各回40名様、夏場の7月、8月、9月で、再講させていただいております。
なるほど。7月28日土曜日、8月25日土曜日、9月29日の土曜日、それぞれ3日間で、産業観光バスツアー&60分クルーズ、お値段が、
大人の方で7500円となります。まあ、こちらに関しましては、夕食、夜景クルーズ、バス代、すべて込みの料金になっておりますので、お値打ち価格だと思っております。
なるほど。ではもういろいろなところを回り、バスで回って、でその後最後には四日市の夜景をご覧いただいて、でその前にはプラネタリウムで最高の星空を見ることができる、そんな、一日で四日市を満喫することができるツアーになっている、そういったお話でした。
お問い合わせ先は四日市コンビナート夜景クルーズ専用ディスクまで、電話番号0593275377番までお願いいたします。
第一観光の樋口隆也さんと竹中亮さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
電子地ステーション、
エンディングの時間になりました。6月いっぱいね、刈谷夏実さんと楽しくお話をしてきましたけれども、
もうぜひイベントのお知らせの方でさせていただきたいですけれども、8月の27日にですね、あの姉妹コンサートといいまして、私あの姉がいるんですけれども、私と私の姉、そして名古屋で活動されているバイオリン2人の姉妹がいまして、その姉妹と他姉妹で、コンサートをやります。全員バイオリンという、
すごいですね。
とっても面白い企画でして、
お姉さんお見えなんですね。
そうなんです。
2人子、
3人なんです。
3人子、
もう1人妹がいるんですけど、
妹がいる。
そうそうそう、そうなんです。
じゃあその、今回はお姉さんと、刈谷さんとの、姉妹と、あとはもう一組の姉妹との、その共演が、
そうなんです。千種にあります、メニコンアネックスひとみホールという、ところでやらせていただきます。あの夜の6時半会場で7時に開演に、このホールもあの、お客様と演奏家の、距離が近いので。
そうなんですね。
そうなんです。
私まだ行ったことないですね。
もうやっぱりこのコンサートホールならでは その響きの良さをもう体感してほしいです。
ぜひ。これはね、気になりますね。
バイオリン4人っていうのがなかなかないので。
ないですね。
そうなんです。今回ピアノも予定していないので、バイオリン4人でどういう風にこうアンサンブルがなされるのかっていう、
なるほど。ご予約する場合はどちらを？
ですね、これはホールの方でも、ご予約を受けたまわってますし、私の、ブログとか、SNS でも、コメントしていただければ、ジュリ
急に固くなっちゃった
検索していただければいいなと思います。
わかりました。僕行きたいよっていうふうにコメントしてもらえれば、それでじゃあ来てくださいっていうふうになるということですね、いやもうね、楽しくこう進めてきたんですけどもね、残念ですね、お別れになるのが、
寂しい、
インターネットテレビ電子ステーションへお届けしてまいります。毎週木曜日18時に、動画更新してますので、ぜひご覧ください。SNS もぜひご覧いただければと思います。お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した大きな桜の木の下で、本日はこの曲を聴きながらお別れです。6月いっぱいゲストは
刈谷夏実でした。
はい、ありがとうございました。それでは素敵な一日を。
伸ばして時を待つ秘められた石、桜はいつでも丘の上から静かに僕の街を見